ラジオもっこもこパレード。
眩しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手には、このように100人中100人が同意できる、主張ってこの世にはこれぐらいしかないと思う。青春アルデヒドオルデヒドラン。悪魔の定義は悪魔定義が限りなく主観的やから
いやでもまあ悪魔っていうのをまあ置いてるところがみんなが共感できるってことじゃない。誰が悪魔かはさておいて、
いやだからそれは君にとって悪魔だけど僕にとって悪魔じゃない
で、でもいいんですよ。
100人中100人が同意できんやんか。
いやだからその悪魔でも共有しないから、誰が悪魔かは。
いやいやそれ共有せんかと話が始まらへんから
悪魔っていう存在があるとしてよ。
いやだからそのさ、八方美人じゃないけどさ、みんなに嫌われたくないって思って生きてる人はさいるわけですけど、
まあいるでしょうね。
僕はもうみんなに嫌われたくないと思ってるやつのこと嫌いって僕思うから、
はいはいはい、
もう無理やん。
まあそうや、
済んだやん、
うん、それはまあまあそう
みたいなことを感じるんで、
うん、
こっちは通りません
まあまあまあ、まあ、
ということで、あの今日はゲストをお呼びっていうか無理やりゲストに今された人です。
はい、
あの東大さんです。
あ、
すいません。
東大です。
まあ、なんで東大っていうか、まあまあ、
さておき
ま
して、ね。
はい、うん。あの、まあちょっと今、白芸にいて、はい、で、まあ、みそので今日収録しようって思って、
はい。
で、時にちょうどそのみそののことを、今日初めてですか？
ね、3回目なんですけど、
はい。
あの、ちゃんと実はあんまり来たことがなく
て。いい加減に来るって何ですか？走り抜けたりするんですか？
そうですね、ちょっとあの、さっと、柏木さんに連れてから。
ああ、なるほど、なるほど。ちょっと軽く見てみた
いな、ね、まあまあ、
中でゆっくり入ってみたいのを初めてみたいな。
ちょっと飲んで帰る。
ああなるほど。
そう、せっかくやから弟の店見ていきますみたいなね。
で
話ですよ、
まあ、で今日もちょうどね3人になったんで、
はい、
でまあ味噌のちょっとのこと興味あります。
いやめちゃめちゃ興味あります。
だからっていう回に急にしようと思って今急に出されてるんですけども、
はい、
どういうイメージですか？なんかっていうのもこれ収録するのも確かにこれ当たり前になってるけど、あと2ヶ月ここなくなるんで、この当たり前すら取れなくなるんで、当たり前のうちにやっといた方がいいなと今ふと思ったんですけど。
味噌の紹介会ね。
そうで一応僕そのガイドとかをやってるんで、普通の人よりかは一応まとまって喋れる気がしたんで、ですけど。味噌のってどういうとこって話題にも結構いろいろあるんですけど、ちょっと質問いただいていいかなと思って。
ああ。そうですね。
どの切り口の味噌のとかどういうイメージみたいな話ですよね。
まずここって飲みに来るとこなんですか？
あ、そうですね。今、2階は飲みに来る場所で、スナックみたいなバーが43ぐらいあるんですよ。で、これが、じゃあ20年前ぐらいの流れで、もともとキャバレーとダンスホールやったんです。で68年前にできて、はいはい、それがあのキャバレーダンスホールで、キャバレーは最大1200人在籍っていう世界最大のそうホステスだけで1200人ですから、在籍っていう世界最大のキャバレー でダンスホールも和田アキ子さんがデビューしたとか、ピンクレディが歌いに来たとかっていう歴史ある場所やったんですけど、
うん、
あのね、けどその万博の3年前なんですよ、
はい、
確か。でその万博の3年前にできて、みんな万博で初めて外国人見たみたいな、僕らちびまる子ちゃんとかで読むんですけど、なんか当時からも白人セックスショーとかやったらしいんですよ。めっちゃだからめっちゃ奇抜というかめっちゃ最先端なことやってて、黒人ダンサーたちのダンスショーとかやってたん で一応もともと社長が台湾華僑の方なんで、そういうなんかユニバーサルな視点を持ってたんやろうなって で、もともとはそれのキャバレーとかいろいろ業態を変えたり形式を変えたり改装したり繰り返した中で、あのキャバレーの屋根のところにあの敷居をぶっ込んで2階にテナント作ることにして、で廊下がなんとなく斜めってんのもその時のキャバレーのひな壇の傾斜に合わせて上作ってるから斜めってんですよ。
へー
っていうところにこうスナック街を作りまして、でその時は、下のキャバレーのお姉さん方が上がった後にあの店持たせてもらう、はいはいはい、で世界旅行みたいなんでスイスって店があったり、確かそれ白毛がスイスやって言ってた気もするんやけどな。でうちのベニズルって店は香港って店やったり、あのいろんな店のコンセプトでそこをこう回っていって世界旅行気分みたいなっていうビルやったんですけど、まあ、スナックって業態も流行らなくなってきて、で近代化とともに寂れてしまって最初2軒だけになったんですよ店のが。エミさんって入り口のところとその奥のマチコさんと2軒だけまで来て、でエミさんに関してはもう今はもう予約でしか店開けてないぐらいご高齢なんで、でそれでなんかちょっといろんなことやらなきゃあかんなって言って、空いてる場所でそのクラブみたいなのが始まって、釣るのもあってるのか昔マカオっていうのとか新しいんですけどね、で香港で店とかがクラブとして経営されてて、その時の集まった人たちがもっと自分らで若者ではないですけどなんかやりたい人おったらガンガンやらせようやみたいになって、敷金なし礼金なし壁抜いていい天井抜いていい床抜いていいっていう条件であの始まったのが味噌の2階ってなんとこなんですよ。それが20年前で、僕らはその中に入って、で店を僕は今16年目ですけど、でまあいろいろあって4軒やる流れになってっていうので、一応この界隈では味噌の人扱いをされてるんですけどもっていう歴史のビルなんです
よ。うーん、すごいですね。めちゃめちゃ歴史あるんです
ね。悪いとこやったんですけどね昔は
悪いところ、
悪いところやった時期もあるんですよ。まあまあ、もう今の人らは全員クリーンですけど、そのいわゆるドラッグの匂いがする時期が強かったりとか、あとまあ廊下で僕はね、あの性行為をしてる人を見たこともありますし、はい、そういうのもちょこちょこ昔はありましたけど、今はもう全然みんなそういうのやめようやみたいになって平和なんですけど、まあそういう条件からなんかね。ある種の文化祭館に近いところがあって、みんな好きなことを、はいはいはい、中にはほんまに店住んでる人もいるんで今でも、なんで何もないけどとりあえず一番安い時8万円やったんで、1軒ここ2軒分なんですけど8万円持って来たらとりあえず家ないけど明日から商売始めれるっていうで家賃払うまでになんとか8万円酒さえ売ればなんとかなるぞみたいなっていう場所やったんで、まあ何でもありでしたね昔は。そういう印象。
うん、確かに。
なんでせっかくなんで移動形式やってみるかなと思って。
そうですね。
行きますか。ちょっと他の店行ってみましょうかね。ちなみにここ白芸って店で、ここ僕が最初にやった店で、白いクジラはあの覚えれて一発覚えれて日本語でインパクトあるけど色がついてない名前っていうので白いクジラっていう名前にしました。雑踏の中説明しながらせっかくなんで。いやこのパートマジで新しいんやけど
まあ行ってみましょう。
まあ、これさっき言った傾斜になってるんですけども、
味噌のがね、味噌のは坂道なんですか。あ、全然大丈夫ですよ。
でそのそれぞれ店があって、うちのトライマンテコアさんっていうのは赤犬のベースのリシュさんの店があったり、まあ、その一音急にっていうのはエリちゃんっていうのがやってて、はい、僕はもともと紅白マギハって雑誌作った編集人がやったりみたいな。
あ、そうなんや。
でそれがゲームバーやったりとか、うんうん、で反対側アニマニムスっていうのはソルビリソングオーケストラでバンドの座長がやってる店やったりっていうの でその前のウォルスさんっていうのはあのクラブ系の大道具とか の装飾作ったりする人なんで、うんうん、店がやたらかっこいいとかっていう状況があって、なんかそういうのがあるんで、それぞれ店になんかちょっと特徴がある常連がいたりとか、ミュージシャンが来るよみたいなとか、うんうん、マンテコは星野源来たことあんでみたいな人があったりとかとか、なんか突然綾小路翔さんが飲みに来てるとか。
白芸はどんな店ですか。
白芸はね、やっぱ漫画家さん芸人が多いんですね。
あ、
出ていただいてるっていうのもあって芸人さんが多いんで。
なるほど。
けどなんかあんまり、あと SM 系の人も多いかもな、うちは。
あ、
イベントも別にやったりするんで。
なるほど。
ちょっと大少女行きましょうか。じゃ
大少女、はい、あっち。
どうなんですか。大少女って店があのあるんですが、ラブドールシーシャバーっていうのになってまして、あのコロナの時に、
はい、
あの間に敷き置くぐらいやったらラブドール置いたらいいなと思ってコロナ完全対応型キャバクラっていう名前にしまして、
はい、
あ、ちょっとすいません、ちょっと一瞬音楽下げてもいいですか。いや早っちょっと3分ぐらい喋ったら出ていくんで、
はい、
すいません、あの自分のポッドキャストでみそのの紹介しとこうと思って、あ、お座りください。でここはラブドールを置いてるシーシャバーなんですけど、ラブドールご存知ですか。
あの存じてはおります。
ああ所有しておりますの流れかなと思ったけど高いもんで3一体50万で今ここにあるもん、はい、国産なら80万90万なんですけど、安いので10万から15万、羽が30万とかなんですけども、そのラブドールシーシャバーに、そのさっき言ったコロナの時にコロナ対応型っていうので敷居の代わりにラブドールを置こうと思ったのが始まりで、でなんとか受けてはいる気がしますでそのくせに
肘が出てる。
いやなんかね、やっぱボロボロになっちゃうんですよね、まあ、どうしてもゴムの耐久性が本来2年ぐらいのもんなんで。
ああそうなんや。
そうそうそうそう、耐久性がやっぱ限界があるんで。
なるほど。
でまあ金属の棒の骨組みにシリコンとかTP と呼ばれるゴム素材をつけてやってるだけなんで、やっぱり自重で避けたりするんだよね。
うん、
っていうのがあって、あとここはそれプラスあのフライングスパゲティモンスター教って分かりますか。
なんか聞いたことありますね。
あのアンチキリストのキリスト教学校で教えるって時に、それやるんでうちも教えるよって作られたあのジョーク宗教で、空に浮いているスパゲティが神様で、地獄と天国の差はビールがぬりこととストリップ嬢が性病を持てるって2点だけみたいな宗教なんですけど、あのこの大聖女は日本唯一の教会とする。
おい
あと2ヶ月で消滅します。
いやほんまですね、うん、残念ですね。
移転しましたって一応連絡したらメール君とも OK くれるんですけどね
あでもいいもんな、なんかいろいろな内装が、
そうだからちょっと宗教っぽい要素を入れてるのはそういう感じで、はい、なんかっていう感じで、なんかこういう店も、まあ、味噌のっぽいっちゃ味噌のっぽいなとは言われますね。でこの装飾とかが味噌のこのまあねラジオで装飾の話しますけど、あの鴨居みたいなのがで門みたいになって、その結構そのなんかなんていうんや、こういうちょっとラグジュアリーな
あの植物モチーフのね
とかの文様とかが入ってるんですけど、こういうのが全部当時の職人の手作りとからしいんですよね。手作りとか当時流行ったパーツで全部自分の手作業で作られた内装で、でこういうのがやっぱりなかなかないので、だからこういうのを今金作って店では作らないんで、やっぱりまあまあレトロ好きな人らにはちょっとグッとくるところですね。味噌の装飾みたいな。でここって味噌の作った会長が自分で酒飲むために作った店なんですよ。なんで上にスピーカー埋まってたり、上に照明めちゃくちゃ埋まってたりで、ほんまそこでからギターの音を鳴らしたりとか、僕ら座ってるこの下も実はへこんでて、掘りごたつみたいなスペースになってたりとか、で後ろ見たら暖炉みたいなのがあって、その奥に水冷式クーラーがあるんですけど、クーラー置いてから壁作ってから永遠に出せないんですよみたいな結構無茶をするのが味噌の特徴ですね。どうですか味噌の。
あのキーボードめっちゃ気になるんですけど、
あのキーボードあのキーボードはこの店になってから、あの置き場いろいろ考えたら多分結果濡れへんし、いろいろええんちゃうかってなってキーボードが宙に浮いてるんですよ。あそこバナナもネズミ対策でぶら下がってるんで、
ネズミ対策なんやあれ。
そうですね。
なるほど。あのあれよな、ソファーの生地とかもともとの古いやつや。
ああそうそうそう、あれ下のソファーもらってきてるんで、ソファーも同じ柄の昔の手作りで作られたソファーが何十機ってあるんですよね。でそれがユニバースのところにもあるけど、それの余った分をここオープンの時にもらいます、まあ、そんなこんなの店ですが、ちょっとじゃあ隣の次ベニスルって店に、
はい、
すいません あ、廊下に抜けて、けマジでかつてない臨場感やな。
まあまあまあまあ、
今日のアルデヒド、
これは味噌の残す作業としていいか
も。ベニツルって店に入るんですが、今イベント中なので、
はい、
ちょっとこそっと入って入り口で僕は待機してるから、ちょっとでも入ります。こういう感じの、今日は鉄道のイベントやってるんで、ちょっとよかったらお二人中だけ見てきてください。はい、僕はちょっと解説をしてますが、はい、あ、ちょうど休憩に入りましたね。あ、すいません、ちょっとラジオを撮りながらみそのこと喋って今回ってて、ちょっと今ハーフタイムになりましたんで、まあ、便利するって店もこう広くて、
はい、
昔の内装がぐるっと残ってるんですよね。で、この真ん中にね、チョボのステージみたいなのがあるんですけど、ここで昔はカラオケがあったり、前に噴水があったのを僕最初潰して、スタートした店ですね。まだ一回出ますか。入り口に噴水があるんですけど、それも、実は全部台湾華僑の社長の影響で、緑色がラッキーカラーやからっていうのと、入り口に噴水があるとお金が貯まるみたいな。
風水ですよね、
要は風水の、まあ、でこう、
はいはい、
味噌の壁がね、大理石でできてたりするじゃないですか。これも全部下に大理石の塊あって、削りそこから切り出して自分らで作ってるらしいのと、廊下にね大きい額があるんですよ。で、その後ろとかにも。で、これは何かというと、うちのこのベニツルって4店舗分なんで、これの4店舗分のかつてのドアの跡を、ドアを埋めるために額にしてるんですよ。
ああ、なるほど。
だからかつてドアやった者たちなんです、これ。で、この共用部分はやっぱラッキーカラーの緑色っていう。
なるほど。なるほど。だから、分電波が緑色。
そうなんですよ。だから裏の扉を使えるっていう。
なるほど。
はい、で、ちょっと進んでいきますね。
ありがとう。
で、たくさんの店がこっちにはあるんですけども、
はい、
まあ、広いですね。で、ちょこちょこね、こうはめ殺しになっている場所があったりとか、使われてない場所があったりするのは水道がなかったりするだけで。
なるほど。水道がない、だから店に。
で、今、角裏口なんですけど、これ裏口で、この上3階上がると昔ホテルやったんですよ。で、ホテルが3階、4階にあって、で、この一番奥で、この上からサウナとかにも行けたんですけど、
はい、
この上で、かつて20年以上前に撲殺事件があったりした部屋があって、っていうのもあって、もう閉鎖されて、ここはもう閉じられてるんですけど、関係あるんか分からんけど、この裏口は一番幽霊目撃団が多い。おっさんの霊見るって、はい。で、まあこっち裏側も来て、一応ちょっと開けてみましょう。すいません、ちょっと3分だけ音楽止めてもらっていいですか。自分らのラジオで味噌の中を案内する音声撮っとこうってなって今。
なるほど。
はい。ここが群青って店なんですけど、
戸田さん、ちょっとクラゲね。
これ今ついてる？ちょっと戸田さん、赤いボタンがある。うん、どれでもいいです。うん、というのは日本4店舗ぐらいしかない早押しボタン上達してるんですけど、クイズ好きがいたんで、いつでも早押しクイズができるっていう。椅子が7個8個しかないのでボタン12個ぐらいあるんですよね。でもこの上とかがまあ味噌の装飾 で、
あ、
でこことかが僕らその白井のガラス作家と銅作家に、ね、手伝ってもらって一緒に店作ったっていう店なんで、この10年やったけどいよいよなくなんねんなって感じやるな。
確かにね、ここは工夫して作った感あるよな、特に。
そうですね。 壁に壁画のスーパーログさんの下書きも残されてるんですけども、まあ、っていう、まあ、普通のバーなんですけども、まあ、結構味噌の装飾が強いんで、まあ、ちょっと面白い、まあ、ここが一番ある意味サイズも1点部分やから平和なバーですね。はい、さすがにラジオで言いにくい話が多いんで。はい、すいません、ありがとうございます。でこの辺とかもうね、その照明の店とかは実はもうあの撤退してるんですよ。早めに撤退していった店が何個かあって、
はいはい、
でこの角、この角ってねラジオで言うのもあれなんですけど、ここはもともと会長が自分の部屋として作ってて、会長亡くなった時ここでお葬式したので2回ぐるっとお通夜並んで、で今でも仏壇あるらしくて、みんな社員の人らはここに夕方手合わせに来てるんですよ。
うんうん、見たことある。
そう、なんか知らないけど入ってるのはそういう理由で。
なるほどね。
でそれを夕方って電気ついてないんで、電気ついてない時間になんか何人か出てきてなんか黙って歩いてるみたいなんで、うん、それを一時なんか幽霊降りてくださいなと。
いや、なりそう
だ、いや違う違うって、ね、なるね。で今ハゲに戻りますが、
はい、
なるほど。まあ、ここももう移転も決まって移転してますね。でゼニゲバさんも移転先が決まってみたいな感じで、でね、こことかが、ここの店がね、あのちょっと行くその、何だっけな、ちょっと何だっけ、マリファナの安全な方のやつ、
CBD
バーやったのがすぐ潰れたんですけど、それが後でテナントが1年ぐらい入ってなくて、これは味噌のさては潰れるなって噂になった、噂のもとはここに入らなかったからっていう。なるほどねっていう。まあ、でぐるっと回って、まあ時間帯ですね。はい、すいません、もう一回ちょっとだけ音切ってもらっていいですか。
いやー、まあまあ
まあ、まあ、ぐるっと回ってきて、もう、
はい、よいしょ。いやね、
いや、なんか
ライブ感あふれる、
このライブ感の音声だよ、取れへんから取っといてよかった。
あ、そう、まあまあそうですね。
もう何の価格じゃないですけど、けどどうですか、ざくっと回ってみて。
いや、すごい、こんな広い歴史ある場所なくなるの寂しいですね。
まあけど、うん、噂ですけど、はい、ここなくなってあの家賃としてホテルに貸すっていう噂なんですね。噂ですけど、
うん、
でそのホテルになったらその家賃としてもらえてるお金が、まあ、年間7000万だしと。
うん、
だからまあ誰が払えんねんそれって言われたら、なあ、まあ、ねえ、例えばここクーラー効かないんですよ。でそれは室外機禁止やからなんですけど、それは外観が悪いからっていうので室外機なしっていうので僕らクーラーつけれないんですけど、そういうのもあって夏40度超えるんですよ。だから中で働いてる人らは寂しい反面やっと解放されるみたいな気持ちも割とあるんで。
なるほどなるほど。
なるほど
ね、でなんかやっぱり文化って受け継がれてるからこそ文化であって、うん、ここでポンって1億円出す人が現れて、あのでお前年間1億やる出すわみたいな人が現れたら文化継承されるわけですけど、それがないっていうのはそのある種の文化の淘汰というか、
まあまあまあ
確かに
みたいな感じなんで、まあ、終了かなみたいな気持ちもあります
ですね。はい、
というわけで、
はい、
けどまあ、けどやっぱそういうなんか寂しい意見はやっぱあるんですけど、今言った通りで
まあまあまあ
ハッピーエンドですよ。
まあまあそうですね。まあまあこういうね盛り場のままなくなっていくことはいいことですよね、う
ん、まあけど古い建物が廃墟になる瞬間を見れるって貴重な体験があるんで、はい、まあ、来年の1月12か31日までで1月15日で完全撤退なんで、2階は
なるほど
見どころはその辺じゃないかなと思ってます。
はい、
はい、というわけでかなり特殊会になりましたけど、
まあまあまあまあ
東大さんが巻き込まれて、
はい、
東大さんが味噌のちょっと見て回りたいって思ったがために急に巻き込まれて、
はい、
最初ある程度味噌の周遊会になりましたが、
はい、
いやけどこのさガヤガヤしてる音すらさ3年5年後聞いたらエモい気するわ。
まあまあかもしれないね。
なあ、うん、あこんなんやったなって絵がない分逆にエモさが強いかもしれない。
はい、
はい、というわけで、12月31日まで各店舗営業してますんで、よかったらぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、というわけでお届けしましたのは部長柏木と
谷合博士と
小田井です。
ありがとうございました。青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。